のぞみ教会では11月のこの第1主日をですね、昇天者記念礼拝として何年か前から守るようにね、なっています。昨年の昇天者記念礼拝から今日この日までですね、私たちの教会では佐久間秀康兄弟、それと、清田力蔵兄弟の、葬儀を取り行うような機会がありました。その以外でも皆さんの中で、身近な人だったり、友人であったり、いろんな人をこう天に送ったという、そんな1年間であったのではないかと思います。で、先週の日曜日に私たちはキャロル・サックさん、ハープの演奏、それとその働きについて、耳にお話を伺う機会がありました。で、キャロルさんはそれこそホスピスなどでこう本当に死を目の前にされた方にですね、ハープまたは歌だったり、そういうものでこう仕えておられる、祈り捧げ、そういうご奉仕をされている方であります。で、私はそのハープの音色、そのお話を伺いながら、今言ったですね、佐久間兄弟のことをですね、思い浮かべていました。というのは実は2月頃、1月か2月頃でしたかね、信子さんがですね、もうその時佐久間兄弟はもう入院をされている時で、洗礼のことなどもですね、話を、で私も病院に行っておりましたけども、その時に、関長老がこういう病床でハープを奏でて、そういう奉仕をしている人がいるんだけども、佐久間さんにどうだろうかなって話をですね、したことあったんですよね。で、その時まだ病室だったので、頼めばできたのかもしれないし、ただ佐久間さんがどういうふうに思われるかわからないしということで、ホスピス病棟に移ったらそんな話も具体的にできたらいいななんて思ってたんですけども、兄弟は本当にホスピスに入った、その朝にも天に召されるということで、結局そのハープを奏でるとかですね、そのことは別に現実的にはならなかった。で、後からそのキャロル・サックさんをお招きするってことになった時に、実はあの時話してたのはキャロルさんなんだっていうことでですね、そんな話があったので、そのハープの音色を、聞きながら、病室で過ごしていた兄弟のことを少し、思い浮かべてました。キャロルさんが何だろうな、その一番大事なのはその病患者、枕元の患者さんの呼吸に合わせてね、そのハープを奏で歌をするっていう、そういった時にその病室で最後の息を、本当に苦しそうな息をしている時もありましたけども、痛みを訴えたりとかですね、そんな時のこう息を感じるような気がしちゃってですね、すごくこう込み上げるような思いがありましたけども、でもそこですごいこうある癒しの働きだったり、希望を祈る働きというのは本当に大事な働きだなっていうふうにこう改めて思わされたし、そのキャロルさんの働き、またその音色に耳を傾けながら、彼女はですね、本当に私たちが人生の中で本当に死というものに本当にどうやって向き合うのかっていう、そういう一つの問いかけをですね、してくれたんではなかろうかと思うんです。なかなか死と向き合うっていうのなかなかないし、日本の文化の中ではむしろそれは意味こう嫌うような、そんな縁起の悪いことっていうふうにですね、言うことかもしれません。でもそれをいくら私たちの元からですね、見えなくしようとも、それを消し去ることはできないわけですよね。誰一人としてその死の現実にから逃れることのできる人間はいないわけです。誰もがその現実に目を向けなければならないわけです。で、私は今33歳っていう年齢ですので、平均寿命っていうものからいけばですね、今この国の平均寿命からいけばまだ折り返しにも行ってないですね、ものであります。でもその若さであったりとか年齢というものが私たちの寿命というものを保証しているわけではないわけですね。若いからその死っていうのはまだまだ先にあるもんだというふうに、そういうふうに錯覚することはあるかもしれませんけども、明日若いから生きている、 その保証を得ている人は誰一人いないわけです。で、先ほどこう読んで、知識者の中で読んでいただいた聖書の箇所、使徒言行録の20章の中に、トロアスの礼拝堂、まあ、年齢はわからないんですけども、エウティコというですね、青年がこう転落死するという出来事が載っていました。まあ、これ、物語としては非常にユーモラスに書かれて、思わず読んでると笑ってしまうようなですね、箇所でしょ。だって怒った原因がパウロの話が長すぎて眠気に耐えれなくなって、それで3階の窓辺に腰掛けたら思わずうっとりしたらそのまま怒って死んでしまったっていう、物語としては非常にユニークなユーモラスにあふれる物語としてなっているわけですけども、だって僕たち私たちの経験の中で牧師の話が長くてついうとうとした経験っていうのは誰もが持ち合わせるわけですよね。私も牧師になって礼拝の中で寝なくなりましたけども、やっぱり説教で説教しながら寝てしまったらそれこそ困ってしまいますけど、やっぱり牧師の話が長くてですね、こううとうとしてしまうことはよくありました。それだけなら非常に何だろう、平和な空間ですよね。居眠りのできない説教こそ困るものはないっていうふうに誰かが言ったことがありましたけど、ですから説教を聞いて、まあ、いつもいつも寝られてしまったら困りますけども、疲れてる時とかにうとうとしても、まあ、牧師がいいっていうことはまたどうでもいいことなんですけども、でも実際ですね、このエウティカ眠りこけて3階から落下してしまった、そして起こしてみるともう死んでいたって書かれるわけですね。即死なわけです。ここにいきなり劇的なこうなんだろう、ドアがピシャッと閉められるようなですね、現実が突きつけられるわけですね。ついさっきまでなんとなくいい感情の中でうとうとした、しかし次の瞬間もう死んでいた、こういうですね、悲劇が突然私たちの身に起こりうるっていうことを、思わされるわけですね。エウティコっていう名前は運がいいっていう名前らしいですね。でも彼は運悪いですよね。運がいいっていう名前を持っていながら居眠りで落っこってしまう。物事が順調に進んでいるとき、いきなりですね、それがドサッと崩れ落ちるよ。そしてそのトロアスの礼拝堂っていうのは3階があったぐらいですから比較的大きな礼拝堂だったと思うんですね。そして窓際に追いやられるぐらい人はいっぱい入ってたと思うんです。そして夕方から始まった礼拝の中で活気は溢れてたかもしれない。人がいっぱいいて酸欠になったのかもしれない。いろんなことを思いますけども、その中で突然、悲劇が起こる。死というものに直面させられる。若いからとか関係ないんですよね。私たちの身にいきなりそういうですね、衝撃が襲ってくる。そしてそれまでの日常をその出来事が飲み込んでいってしまう。ここでは礼拝が行われているわけですけども、それが中断させられるような出来事が私たちの人生に起こるっていうことではないでしょうか。で、特にこの死っていうものを考えるとですね、まあ、もちろんその死っていうものに私たちがその向き合わされる、向き合わなければならないという経験も大いに私たちを動揺させるし心を騒がせる経験だと思います。と同時にまたその誰かとの死別っていう事柄もまた私たちを大いに心揺さぶる出来事ではないかと思うんです。で、実際このエウティコのですね、出来事の時に動揺したのは残された人たちですよね。当の本人はもうすでに起こしたら死んでいたっていうふうにあるわけです。そこで騒ぎ動揺して慌てふためいているのはそこに残されていった人々なんです。死を前にした時に私たちは自らが直面した時、また誰かの死に直面した時、いずれにせよこう心騒ぐ経験をするんだと思うんです。きっとそのトロアスの礼拝堂でもですね、一瞬何が起こったのか分からなかったと思いますね。もしかしたら一瞬の静寂があったかもしれない。しかし次の瞬間に大きな叫び声が上がったり、騒然とした空気がそこに流れたんだと思います。しかしパウロは降りていき、彼の上に輝き込み、抱きかかえて、 嘆いている教会のメンバーに言うわけです。騒ぐな。まだ生きている。そして彼はこともあろうかですね、そのまままた上に戻って永遠朝まで喋り続けたという、 こう物語になっているわけです。礼拝を続けていった。直訳すると騒ぐな。彼の魂は彼の中にある。まだ彼の魂は彼の中にあるから大丈夫だ。そういうふうにパウロはこの時語ったわけです。で、パウロのこの振る舞いはですね、実は旧約聖書のエリアとかですね、エリシャがその抱きかかえて幼子を癒した、蘇らせたっていう物語に、土台があったりですね、それこそルカ福音書の中で、街道長の娘をイエス様が癒した時に死んでるんじゃないと。眠っているだけだ。で、タリタクム。ね、娘を起きなさいと言って娘が起きたっていう。ああいう物語とこう、根底で繋がっているエピソードだっていうふうに言われる。パウロもそういう流れの中で力を持っている。そういうふうな物語として書かれているわけです。しかし私ここやっぱ読みながらですね、パウロが騒ぐな。まだ生きているって。ある分ではこう信じがたい出来事ですよね。目の前で青年が3階から落ちて即死している状況の中で騒ぐな、まだ生きてるって、ある分は非常識な発言なわけですね。でもパウロはそれが言い切れてる。ここにやっぱり衝撃を受けるわけです。で、私はこれがパウロのある分での信仰をですね、大事なものをやっぱり私たちに語っている箇所ではないかなって今日のところを読みながら改めて思わされたんです。で、20章のこの前半のところでパウロがですね、マケドニア州とギリシャに行く場面で出来事が書かれています。まあ、非常にこう簡潔に書かれているわけですけれども、例えば3節のところにはですね、彼に対するユダヤ人の陰謀があったのでっていう言葉が出てきますし、まあその前に1節にはですね、この騒動が収まった後にって物語が始まるわけですね。で、この騒動ってのはもう2週間前になってしまいますけども、エフェソでアルテミスの神殿騒動ですよね。もう民衆がもう演芸場に集まってどうしようかって。使徒原稿録には記されていないんですけど、実はその時パウロはですね、投獄されてるんですね。投獄を経験してる。で、時にはコリント書なんかを読むと、野獣とですね、格闘させられるような、そういう迫害に遭ってるんですね。でも、パウロはこの3ヶ月間だったり、この20章の1節から旅をしていく中で、本当に多くの迫害を経験、アジア州で経験をしているんです。で、実は、そのことはですね、第2コリントのところに、いろんなところに散りばめられているんですね。その代表的なのが、第2コリントのですね、1章の8節、ちょっと開けてみましょう。325ページ下の段になります。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知ってほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫され、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。あなた方も祈りで援助してください。そうすれば多くの人のおかげで私たちに与えられた恵みについて多くの人々が私たちのために感謝を捧げるようになるんです。この第二コリントを記している状況が今この使徒原稿録で記されているあたりなんですね。この状況の中でパウロはですね、実はこの第二コリントを書き記しているというふうに言われています。パウロ自身がそれこそ死の宣告を受けた思いだった。そういう経験の中で生きていた人なんですね。彼は何かこう何の問題も抱えていなくてですね、歩んでたわけじゃなくて、彼自身が死の宣告を受けているような状況の中で生きていたんですね。そして、 自分の力ではなくて、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになった。これほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いない。ここにパウロの復活の主に対するですね、信仰が明らかにされているわけです。騒ぐな!まだ生きている。そう語った背後にはですね、このようなパウロの実存というもの、自らの経験というもの、信仰というものが、やっぱその言葉の中にあったんではないかと、私はこう思わされました。十字架と死と、そしてあの復活の出来事がパウロの信仰の根底にあった。だからこの事柄を非常識だけでもいいえだ。これが信仰者にとっての信仰である。そのことを思わされるわけです。で、死の宣告を受けた。その思いというのはさっきも言ったように、私たち死の宣告を受けたら揺るがない人はいないですよね。動揺しない死の墓、誰一人いないというふうに私は思います。まあ、少なくとも私は今死の宣告を受けたら震え上がるほど動揺すると思います。それが私のやっぱ正直なところだと思います。心騒がせると思います。でパウロだってそうだったと思うんですね。だから一生懸命自分で何とかやろう。でも、どうしようもならないこの状況の中でパウロは最後、神に希望を見出す。神を頼りにすることになった。するようになった。神の前に、ひれ伏した。そういうことが第二コリントに書かれていると思います。で、私たちが生きていくその現実の中にもですね、そういう騒ぎ、騒動というものがやっぱり起こってくるんだと思います。心穏やかにこう過ごせるばかりではないでしょう。それこそ具体的なその死の宣告っていう、本当にこう私たちを揺さぶる出来事に直面することもある。たとえそれが死の宣告でなくても、自分たちの力ではどうしようもすることのできないような出来事に、ぶつかるようなことがあるかもしれない。どうあがいても物事が好転していかないと。さっき市教会学校の高等息子のお話がありましたけども、あの子でも、ね、お父さんが息子に語ったのは死んでいたのに生き返る。あの息子の生き様っていうのが死んでたっていうふうに表現されてますけど、そういうこう死んでるような状況の中で生きざるを得ない絶望の中で、本当に豚の餌さえ食べなければ生きていけないようなですね、そういうこう中で生きている、そういうことが、私たちの中にも起こるんじゃないかなと思います。で、明日恵み祭りがあって、私何曲か歌わなきゃいけなくなりまして、ボクシーズっていう荒先生とですね歌うんですけども、誰かがボクシングですからとか言って私と荒先生は乱暴者だからそっちでもいいかなと思ったんですけども、その中で、まあ、私の世代ではないんですよね。ホーク・クルセダーズの中で悲しくてやりきれないっていうね。あれをなんか一曲最初にやることになってて、それ、私一生懸命今週練習したんですね、ギター弾きながら。そうするともう悲しくて、悲しくて、とてもやりきれないっていうのがもう一週間ずっと流れてるんですよ。悲しくてやりきれないっていう曲がですね、一週間流れ続けるんですけども、でも、その本当に悲しくてやるせなくて、この悲しみを誰に言えばいいんだろうか。この燃えたぎる、この胸の苦しみ、もやもやをどうすればいいんだろうか。誰もがやっぱりそういう思いを抱えているから、あの曲に共感を覚えるわけですよね。本当にそうだ。どうすればいいんだっていう、そういうもやもやだったり、痛みであったり、辛さっていうものを、誰もが抱えることが、私は大丈夫だと言えるものは誰一人いない。本当に真っ逆さまに突然そこに急転直下で落っこっていくような状況だってあるわけです。だけども騒ぐなと、大丈夫だと、神による希望がある、そうこう語ってくるのはですね、やっぱり聖書のメッセージだ。今日のパウロの メッセージだと私は思わされます。主イエスキリストの復活によって示される希望というものはまさにそういう非常識の希望として私たちに与えられる希望であると思わされます。先週の水曜日に祈祷会でヘブル書の11章を読む機会が与えられました。皆さんの中で日々の生活御言葉の読む中でもお読みになったことと思いますけども、ヘブル書の11章とても有名なところですね。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰の上に神に認められました。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです。で、私はこの聖句を読むとですね、祈祷会の時も少しお話をしたんですけども、いろんな人を思い起こすんですね。ヨネさんも思い出しますね。ヨネさん の納骨式の時にここを読んだということもあって、信仰の先達たちのことを思い起こします。その中で私は私洗礼を授けてくださって、そしてこう牧師として、道半ばですよね。で、天に召された世俗先生のことをですね、この箇所を読むたびにこう思い起こすんですね。で、実際このヘブライ書の11章っていうのはその信仰の先達たちのことを語っていくわけですよね。エノクであったりとか、アブラハムであったり、モーセであったり、旧約のその信仰の先達たちのことをこの説教者は語っていくわけです。それと同じようにですね、私の信仰の先達としての一人の牧師を思い起こすわけです。今日後ろに、のぞみ教会員の昔のこういろんな写真が出ております、ね。そういうのを見るとですね、ああ、本当にそういうことさっき歌った、この友は生きたっていう、いろんな人を私たちは思い浮かべると思うんですけども、その瀬底先生のことをですね、思い起こしたんです。というのは、この聖書の言葉を私は言ってみれば、その瀬底先生からの何でしょうか、聖書の言葉遺言って表現するのがいいかわからないですけども、一つの信仰の宝物の言葉としていただいたようにいつも思っているんです。で、口語訳ではですね、信仰とは望んでいる事柄を確認し、まだ見ていない事実を確認する。まだ見てないでもないってことじゃない。まだ私たちが見てないだけで、その事実はもうあるんだ。それは神様の出来事というのはもうあるんだ。それはイザヤ書の43章の御言葉、私たちの今年のテーマですよね。見よ、新しいことを私は行う。それは今や芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。神様の新しい技、神様の新しい働きっていうのはもうすでに始まり、すでに芽生えている。それは私たちが見えてないだけ。もうすでに始まってるんだよ。そこにいつも目を向けていきなさいっていうことをですね、私はその信仰の先達にから大事な宝物として教わったように気がするんですね、瀬底先生から。で、その瀬底先生はですね、よく言ってた、もう耳にタコになる言葉の一つに、信仰者っていうものは感謝を先取りして生きるものだっていうふうによく言っておられました。信仰者というのは感謝を先取りして生きることができる者たちなんだ。私たちがこう物事に感謝をするっていう時は大体の場合が過去のことなんですよね。あ、昨日 のお土産ありがとうございましたとかですね、おいしいご飯ありがとうございましたとか、あ、この先日はどうもありがとうございました。昔のことに対してこう感謝をする。で、感謝できないことに対しては文句をよく言う。だけども信仰者ってのはそうじゃない。もちろん過去に対する感謝は大事なことです。でも信仰者にとって最も大事なことは、神のまだ見えない事実に対してすでに今この時に感謝をもう先取りしてしていくことだ。神様は必ず良くしてくださる。だから感謝いたします。そう祈りなさいって言うんですね。これ私たちの現実が感謝できない現実の時は本当に腹立たしい言葉なんですよね。そんなことを言ったって。先生はそんな私たちの現実を知らないから簡単に言えるんだ。若者の私たちなんかそう思いました。そんな簡単に感謝できる現状なんてない。そんな、いつもいつも感謝できることばっかりじゃない。でも、瀬底先生がおっしゃった感謝を先取りして生きていく、
それが信仰者の歩みだっていうことがですね、なんとなく少しずつこう大事なことなんだということをですね、改めて教えられている今日この頃だなと私自身は思わされます。で、今日のこの箇所を学びながらですね、いろんなことを思い、浮かべながらですね、私たちは急転直下でですね、本当にこうもう死んでいるとしか思えない現実に直面する時もあるかもしれないけども、でも騒ぐな、まだ大丈夫だ、まだ彼の魂はここにある、そこにこうすがってですね、生きていく道が備えられているということを、この昇天者記念礼拝の時に改めて覚えたいなと思います。そして何よりもですね、このトラスの礼拝堂で礼拝が捧げられていた、そしてパウロがまあ非常識にも思えるぐらいにその後あっさりまた礼拝を続けていってる、本当にこうその騒動の中でしかし礼拝を守っていってる、そこに私たちの何か土台があるように改めて思わされます。私たちはいろんなものを抱えながらこの礼拝の場にやってくるんだと思うんですね。でもしかしいつもそのところで神様にある希望というものをいただい、そして大いに慰められ、そして新しい出発をしていく群れなんだと思うんです。で、トラスの礼拝堂に多くの灯火がついていたって、もう非常にこう印象深いですね、場面だと思うんです。どういう教会だったから分かりませんけども、でもトロアスっていう港町なわけですよね。それで3階ぐらいまである建物の中で夕方から礼拝が行われてて、そこに多くの灯火がついてた、なんか希望の灯火のような思いがするんです。で、のぞみ教会、これ浜崎先生が40周年の記念誌のところにコメントでですね、この箇所のことを書いてくださったんですね。トロアスの礼拝堂に多くの灯火がついていました。現代のこの暗闇深まる中で、ぜひのぞみ教会、後の歴史がね、国立東に建てられてたあののぞみ教会で多くの灯火がついてた、そういうふうにこう記される教会となってくださいっていうメッセージが添えられたのをふと思い出します。私たちが毎週こう礼拝を守っているけどまだ大丈夫だ、そういうですね、灯火をいつもこう灯し続けている、そういう礼拝、その根拠として私たちに主イエスキリストの復活の主がいてくださるということ、そのことを私たち祝っているわけですよね。毎週主の復活を祝っているわけです。その灯火をですね、消すことなく歩む群れでありたいなと改めてこの昇天者記念礼拝の時に思わされます。お祈りしましょう。神様、皆を心から賛美をいたします。昇天者記念礼拝の時に御言葉をまた与えてくださり心から感謝します。主よ、どうぞ私たち様々な状況の中にありますけども、あなたに希望を見出し、あなたに従って歩むことができますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。